どうでしょうかね。今日のところはこの大聖人様の出家のところですね、妙法比丘に、ご返事というところなんですけども、ちょっと御所のところと解釈のところとちょっと読みますね。一緒に読んでくださいね。しかるに日蓮は日本国阿波の国と申す国に生まれて総来氏が民の家よりいでて神戸をそり袈裟を着たり、この度いかにもして仏師をも植え生寺を離るる身とならんと思いて総来氏ほどに皆人の願わせたもうことなれば、阿弥陀仏を頼み立てまつり幼少より名号を唱え総来氏ほどにいささかのことありて、このことを疑いしゆえに一つの願を起こす。日本国に渡れるところの仏教並びに菩薩の論と忍師の釈を習い見僧らはばや。ところで日蓮は日本国の阿波というところで生まれた。しかし後期の出ではなく一階の民の家の出身であり、出家して頭を丸め袈裟を着した。そして何としてでも自分の身に仏の種を植え生死の苦しみを離れる身となりたいと願った。そこで誰もが念じていることなので、人々がしているように阿弥陀仏を自分の頼りとし、幼少の頃から南無阿弥陀仏の念仏を唱えていた。ところがわずかのことから念仏信仰に疑問が起こって一つの願を立てたのである。日本国に渡ってきた仏法の経典並びに諸々の菩薩の表した論書や中国の忍師が表した解釈書の究極を明らかにしてみようと、大聖人様がこの阿波の小湊片海というところにこの生まれるんですけども、大聖人様は大聖人様の両親は先祖代々の領主じゃなくて、もともとはこの朝廷に仕える側のこの武士であったんではなかろうか、もしくは、その年の庄屋さんというか、その土地をこのまとめるですね、朝廷にそのお米のこの税をこのそこの土地でこの取りまとめてですね、それでその何割は自分たちに、何割は朝廷にっていう形でこの税金を納めるわけですけれども、それがそのある程度このその地元のこの取りまとめのこの長にこの自主的にこの任されてたわけなんですね。で、そのこの手伝いをこのするその知識を持った学問を持ったそういうこの人であったんではなかろうかというふうに思うんですね。だから普通の漁師の人はこの読み書きがこのできないっていう人はその多かったんだけども、このお父さんお母さんはそういう点においてその読み書きがこのできる、またこの今時代がどういうふうになってるかということがその理解でき、またどういう権力者がどういうことをやってるかということもこの分かっている、そういうその考え方のこの両親だった。だからこの日蓮に この教育を与えて、そしてそのこれからの時代をこの自分でこの生きていけるようにということをこの両親は考えたんじゃないかと。漁師の子供だったら漁師やってればいいんだと、何もその考えることはないと、まあ、今の時代でも変に子供が学問をその高学歴になってその頭が良くなるとろくなことを考えないから、家の仕事を継いでくれなくなっちゃうから、だから学問なんかいらないんだということを今の時代でもこの平気で言う人がいますので、だからそういう点にから考えてもこの大聖人のこの両親というのはただの両親でなくその身分のあるこの人だったということがこの分かるんですけども、だけども大聖人はあえてそのことをこの自分はこういう出なんだと、世が世だったら自分はこういう立場のこの人間なんだっていうふうにその嘘をついてでも自分を飾り立てる人っていうのがその世の中には多いんですけども、だけどもその大聖人は全くそういうことを言わないで、そのまあ逆バージョンっていうか、自分はその民のこの家の出身なんだと、民の家のに出身の人間がいや本当は私は民のその出じゃないんだっていうふうにその見栄を張ってその嘘をつくっていうパターンの人が多い中で、大聖人はそういうその教育っていうものを持ったその両親のこの出身であるにもかかわらず、自分はあくまでもこの民の家の出身なんだと。いうことをこのそれを隠して消してですね、それでこの自分の立場というものをこのみんなに訴えるわけなんですね。そして両親がその当時のこのお寺っていうのはその基本的な教育を施してくれる今でいう学校の役目もこのしてましたので、だからそこでまずこの見習いのこの出家をするわけですね。それでその中でその住職がこいつは見込みがあるなと思えばこの坊さんになる道を選ぶか、ある一通り勉強ができるようになったらもう家に帰って家の後継ぎをしろというふうにその返してしまうか、つまりただその勉強ができるっていうだけじゃなくて、この世の中のこのリーダーにこのなることができるかどうかっていうことを そこでこの見極めるわけですよね。で坊さんになるっていうことは坊さんっていう職業になるだけじゃなくて、その世の中にの人に手本となって世の中の人たちにまた同じようにその読み書きを教えていくことのできる、物事の道理というものを教えていくことのできるその教育者というその立場というものをその担わなきゃいけないということがありますので、もう自分のことだけで精一杯という人間はもう自分の家に帰ってその自分の家のことだけをこのやってなさいと、この人間はその何人もの人間をこの導いていくだけの力を持ってるなというふうに思えば、そのきちっとその坊さんとしてその生きていくかどうかっていうことをこの本人にまた親にもそのことをですねこの決断させるわけですよね。で大聖人様はその迷わず、つまり両親もお前は漁師の子供だから読み書きができるようになったら帰ってきてその漁師を告げようっていう両親じゃなかったということですよね。だからその大聖人はもうそのままこの坊さんとなってですね、それでこのその道をこの歩んでいくと いうこの状況をこの得たわけなんですね。そして坊さんになってそのいろいろな本というものをこの読んでいくに従ってですね、何としてでもこの自分はこの仏教の一番の根本であるところのその仏になるというその究極のこの救い、究極のその私たちのこのが何のために生まれてきたのかということがその説かれているということ、それを何としても自分はその手にしたいと、自分のこのものにしたいというふうにその、まあ、考えたわけですね。で、生死を離れる身とならんと思いて将来しほどにということなんですけども、生死っていうのはその生き死に、生き死にですよね。生死ですね、地獄ガキ畜生修羅、地獄ガキ畜生修羅、人間天上というふうに1,2,3,4,5,6ですね。なんか自分、人間の一生というと生きてる時だけをその一生っていうふうに考えるんですけども、人間の一生っていうのは生まれて死ぬまでですよね。つまり死ぬっていうことも一生の中に入ってるわけですよね。生きてる時だけ、死んでからは一生に入らないっていうふうに思い込んでる人がいるんですけど、生き死にで一生ということになりますよね。で、この生き死に生き死にを生き死に生き死にでそのずっとこの繰り返していく。で、これを1,2,3,4,5,6 六道の輪廻、車の輪っかですよね。輪廻、車の輪っかの輪っかが回ると書いて輪廻というふうに言うわけですね。だからこれちょっとまあ狭いからあれですけども、ちょうどこの円みたいなものに地獄ガキ畜生修羅、地獄ガキ畜生修羅、人間天上っていうのがずっとあって、このところをぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる、このずっと同じところをこの回り続けていくと。車のタイヤが丸いからずっとこの何百キロでもずっと走っていけるというのと同じですよね。ずっと回るですね。で、離れるっていうのはこの地獄ガキ畜生修羅人間天上の六道のこの輪廻っていうものから抜け出ると、離れるということですね。やっぱり人間生まれてきていいこともありますけども、悪いこともいっぱいあるし、迷うこともいっぱいあるし、嫌なこともいっぱいあると。それを生じ生じ生じ生じ生じ生じというふうにしてずっとこの繰り返していくばっかりですね。そこから抜け出る、抜け出るとこの上に地獄ガキ畜生修羅人間天上声聞円覚菩薩仏というふうにあって、一番の抜け出方は仏ということになりますね。仏仏になると、これを要するに下脱、離れるというふうに言うわけですね。離れると、何から離れるかと、地獄ガキ畜生修羅人間天上というのはですね、不自由ということですね。不自由、迷いとかそういう辛いこととかですね、そういうものにその鎖に縛られているような状態、これ不自由ということですね。 不純。じゃあ仏の世界っていうのはどういう世界かというと、その自由だと言うんですね。自由で、この自由は我々が考えるわがままなこの自由、自分は自由を求めるけども、人はその人の自由はこの奪うっていう、そういうわがままな自由はダメなんです。本当の自由はみんなが自由と、つまり自分勝手な自由じゃなくて、ちゃんとした法のもとに自由ということですね。人間の社会はみんな平等に法律っていうのができてますけども、どうもその法律の目をかいくぐる人間がいますから、ちゃんとその平等の法律がそのうちの国にはありますよって言っても、そのあんまりその自由っていうものを感じないわけですよね。ズルする人間がいるからね。だからその不自由になっちゃう。そのなんかこう、なんていうんですか、食べ物屋かなんかにさ、美味しい食べ物屋かなんかに、そのみんな食べようと思ってこうみんなでわーっと押しかけるもんで、その行列ができるその店なんてあるじゃないですか。行列がね、あれ不思議だね。1時間並んでますと、あれよく並んでるなと思うよね。1時間も1時間以上並んでる人いるよね。すごいなぁと思って、僕ああいうの苦手だもんで、1時間並んでるんだったらよそへ食べ行きたいなと思っているんですけど、本当にみんなニコニコしながら並んでるよね。怒ってる人いないよね。あれ不思議だなぁと思って、もう一番おいしく食べられる腹の空いた時間とかなんとかじゃなくて、もうただその腹が空いてようが空いてまいが、その店のそれだけを食べたいと思って、その並ぶのも楽しみにその来てるんだね。すごいなと思うんですけども、あれもとっても不自由なそのことですよね。不自由な。で、前皆さん方にそのお話しましたけども、幸せっていうこの字、幸せっていう字はこの横にその向けるとですね、その罪人のこの手を、この手足を縛るところのこの手錠ですね。今の手錠はこういうふうに鎖でこうなってガチャンガチャンってこうやって手錠になってますけども、昔の手錠はこういうふうに木でできてて、それでそのこの外側がなんかをこのなんか外れないようにこうなんかしてたんですね。でこうやってこの穴にこうやって入れさせてガチャンと言ってこの上からやって、それでその重くてそれで自由が効かないという形にこのしてたわけですよね。今私は手錠やられたことないけど、今の手錠の方が軽くていいなと思いますよね。昔の思いよね。でこの幸せっていう字は手錠っていう意味なんですね。手錠、この銃のところ、こっちの銃のところね、ここに要するにバッテンになってますから、この手とか足とかいうものが拘束されて、で真ん中でつながっていると、つまり不自由なわけですよね。じゃあなんで幸せっていう字がそのこの幸せっていう字に使われてるのかと、つまりこの手錠が離された状態、自由になった状態、これが幸せだと。だから不自由から自由になった状態、これを人間っていうものは幸せって感じるんですよということなんですよね。だから地獄が鬼畜生知ら人間天上というこの六道のこの世界というものは、いろんな迷いとか苦しみとかそういう悩みとかそういうものに拘束されたところの不自由な この世界なんだと。だけど仏の世界っていうものは真実の法というものを中心として自由な世界なんだと。でこの真実の法というものは世の中にある法律というものと違ってきちっとみんなに平等にこの存在するところの法のもとに自由なんだと。これが幸せなんだということなんですね。だから不自由から解き放たれて、そして自由になる。でこれを要するに生死を離れるというふうにこの、まあ、表現をこのしてるわけですよね。だからもう回り続けなくてもこのいい状態にこのなるんだということなんですね。それを要するに仏法ではこの説いてるんだと。だから仏法の一番の目的の成仏は自由ということなんです。自由ね。だからすごくそのなんていうんですか、世の中の宗教に関係のない人たちが求めているのも自由だからね。だからすっごいその同じものをこの実はこのそこでつながっててその求めているということが言えるわけですよね。だけど仏の自由っていうことの凄さは人間だけの自由じゃないです。動物も植物も全ての命のこの自由ということを説いているということがその本当のこの自由なんです。だから後に出てくる阿弥陀如来とかそういうまあここには書いてませんけど大日如来とかそういう仏様に助けてもらう救ってもらう仏様のところにその死んだらその生かしてもらうという考え方っていうのはそれは自由でも何でもないことなんですね。そのずっとその阿弥陀如来なら阿弥陀如来にその面倒を見てもらおうということであって本当の自由っていう本当の成仏っていうことはそれらの教えの中にはその説かれていないということが言えるわけなんですね。さあそれでね大聖人のねこの家もね南無阿弥陀仏の信仰してたんですね。南無阿弥陀仏でこの時代は南無阿弥陀仏が日本中にその光線流布してたんです。真言宗とかそういうところもありましたけど教えもありましたけどほとんどが権力者朝廷そういうものがこの真言宗を取り込んでその自分たちの宗教にしてたんです。前もお話ししましたけれども仏教が奈良にこの日本に入ってきて奈良に定着した。その時に奈良の仏教というものは一般の庶民にはこの渡さなかったんです。権力者だけ、権力者の繁栄、権力者の安全、それだけを要するに国の税金を使ってあれだけのお寺を建ててその権力者のためのこの祈りをこの捧げさせるということをしてた。一般の庶民にはその仏教なんていうものはこの流さない、伝えない。だから権力者も自分の自由を願ってたんです。一般の庶民がどんだけ不自由でも自分たちは自由を求めてこの仏教というものをこの利用しようというふうに考えてた。だけどだんだんだんだんだんだんだんだんその権力者の宗教というものが追い詰められていって鎌倉時代大聖人の時代に一般の人々にもこの仏教というものがこの伝わるようになった。それの代表的なバーッとだから何にもみんな考えないでバーッと飛びついた宗教が南無阿弥陀仏念仏宗なんですね。だからもう何でももう仏教だったらもう権力者が一生懸命やってた仏教だどうわしらもしたいなというふうにみんな飛びついたんです。それで
仏教の大衆化がこの図られたね。南無阿弥陀仏さえ唱えていれば救われるんだというふうに言われれば何にも考えないで南無阿弥陀仏だけ唱える、何をしてても阿弥陀如来さんが助けてくれるというふうに言われればそりゃ便利だなというふうにみんな飛びつくというふうになったんですね。だからその時代の流れを反映して大聖人のお父さんお母さんも南無阿弥陀仏をしてたわけです。そうすると親がしていれば子供も真似して南無阿弥陀仏というふうに唱えるね。で南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏っていうふうにこの大聖人も出家前子供の時にその一生懸命その唱えてたそうですね。南無阿弥陀仏の阿弥陀如来はね、阿弥陀如来はね、過去にね法蔵菩薩という菩薩だったんです。修行者だったんです。法蔵菩薩という修行者だったんです。これ念仏宗のね無量寿経というこの中心になっているお経があるんですけど、この無量寿経というお経の中にこの法蔵菩薩として修行していたということがこの書いてあるんです。阿弥陀如来の過去の姿として、それでこの法蔵菩薩が四十八願48のこの願いを願を立てたとですね。それでこの四十八願の中に一切の衆生が成仏できないうちは自分は仏にはならないという誓いをこの四十八願の中の一つに入れたんですね。ほとみんなもうそれだけで、いや阿弥陀如来さんっていうのはすごい人だ、偉い人だ、立派な人だね、一切の修行が仏になるまで私は仏にならないというふうに言い切った、すごい人だっつってもうみんな尊敬しちゃうんです、それだけでね。それでこの法蔵菩薩が仏になって、それで阿弥陀如来になったんだと。だからこの世の中にいる地上はみんな仏になれるんだというふうに言い出したんですね。だけど前もお話したように末法という時代が来て、お釈迦さんの教えではもう役に立たないと、なんか違う仏、違う経文を持ってきて、それを代わりに信仰しないと、私たちはお釈迦さんの教えではダメなんだということの焦りから、みんなどっかに立派そうな仏がないかっていうふうに一生懸命探して阿弥陀如来を信仰するようになったんですね。それで阿弥陀如来が西方極楽十万の国土っていうこの仏の国土でもって、今も我々修行のために法を説いてくれてるんだと。だからそこに往生しようじゃないかというふうにこの念仏宗の人たちは言ってるわけなんです。だけどこの観無量寿経に出てくるところのこの法蔵如来の阿弥陀如来も法華経の華経四本、華経四本の第7 それから法華経の訳王本第7第23、ここにも法華経にも阿弥陀如来出てくるんです。前皆さん方に話した化粧遺本は、ここに書いてあるところの三千人連合、三千人連合というもう永遠に近い大昔に、お釈迦さんは大通知勝仏という法華経を説法するところの仏の16番目の子供の16番目として、16人の子供の16番目として、お釈迦さんは大通知勝仏の子供として存在していた。そして大通知勝仏が説くところの法華経の説法というものを聞いた、その縁によって今お釈迦さんとして生まれてきたんだと言うんです。その時に阿弥陀如来もこの出てきて、16人の子供の9番目が阿弥陀如来なんです。9番目の子供がこの未来に阿弥陀如来という仏になったと書いてあるんです、ね、そしたらおかしいですよね。大通知勝仏は南無法蓮華経の説法をして16人の子供たち他の修行に聞かせたんだ。その南無法蓮華経の縁でお釈迦さんはお釈迦さんとして生まれたということは、阿弥陀如来が聞いた説法も南無法蓮華経なんだ。それを念仏宗の人は黙ってそーっと隠して言わない。ずるいよね。ずるい。片方はお釈迦さんになった、片方は阿弥陀如来になった、元の説法は南無法蓮華経って一緒だ。すっごいずるいことをしてるよね。それから薬王本の第23、これは末法に女の人が法華経を聞いて、この法華経の教え通りに修行したならば、阿弥陀仏の阿弥陀如来の浄土に往生するということが、この薬王本第23に書いてあるんです。ね、つまり阿弥陀如来とそれからお釈迦さん、名前は違うけども、お釈迦さんのこの分身、一人二役じゃないけども、お釈迦さんのその存在っていうものの立場っていうものを阿弥陀如来っていう仏の名前を借りて表現しているのが、この薬王本第23なんです。法華経の二つに阿弥陀如来が出てきます。出てくる。だけど南無法蓮華経抜きに阿弥陀如来の存在はないんです。法華経。ね。さっきの宝蔵菩薩の四十八願も、その根っこは実は南無法蓮華経なんです。だから宝蔵菩薩が南無法蓮華経の法というものを悟って阿弥陀如来になった。だけど念仏宗の人たちは南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏って阿弥陀如来の名前をお題目にして本尊にして一生懸命拝んでる。阿弥陀如来の中身は南無法蓮華経なんです。阿弥陀如来の中身は阿弥陀如来じゃないんです。それがあの人たちには分かってない。法華経にも出てきている南無法蓮華経のを説法を聞いた16人の子供たちの9番目に阿弥陀如来がいるんだということを、あの人たちは黙って隠して知らんぷりして、また念仏宗の坊さんはそういう方は説かない。法華経はもうあからさまに、もうそのままこのストレートに、 法華経の中に阿弥陀如来なんか出てきちゃ困るよなっつって隠したり削ったりしないでそのまんま出してるということなんですね。それを大聖人様も勉強したんだね。一連大聖人様も勉強して、あ、みんな南無阿弥陀仏と阿弥陀如来を一生懸命拝んでるけれども、阿弥陀如来の中身は何なんだ、阿弥陀如来っていうのは何を悟って阿弥陀如来になったんだ、あ、南無法蓮華経じゃないか、だったら阿弥陀如来を拝むよりもその悟った南無法蓮華経の法を拝まなかったらダメじゃないかというふうにこの大聖には悟って、そして阿弥陀如来を拝んじゃダメだということをこのみんなに言ったわけですよね。そしていささかのことありてというふうにありますけれども、いささかのことっていうことはわずかなことという言葉の意味なんですけども、わずかじゃないよね、わずかじゃない。世の中にたくさんの宗教というものがあるけれども、何が一番正しい教えなのか、全部正しいのか、全部間違ってるのか、一体何なんだろうと、なんでこんなにたくさんの宗教がいるんだろうと、おかしいじゃないかと、真実が一つだったらこんなにたくさんの宗教がいるはずがないじゃないかというように考えたんです。あの子供がね、学校へ行き出すとね、このちょっとね、この先生とかね、この友達とか上の子からね、このね、幼稚園出たばっかりでね、生まれて何年もしてないんだからね、そんないろんなこと知らないよね、ほいでね、地球は丸いんだと、宇宙の中にこうやって浮かんでるんだというふうにもう言われただけでね、もう頭の中わけわかんなくなっちゃうんだよね。なんでだろう、地面はこうずっと平らに見えるのにね、なんで丸いんだろう、大きさっていうのは分かんないからね、なんで丸いんだろう。ほいでまたね、僕もね経験あるんだけどね、この日本のね裏側ね、ずーっとね穴掘っていくとね、もう裏側ね、ブラジルだとね、地球に裏側があるんだ、あるんだ、すっごいな。それ最初に聞いた時ね、スコップで掘ってみようと思って、掘ってみようと思った時あったね。本当に掘ってったら本当に向こうへ抜けることができるんだ。それからあの本山ですからね、自分の自転車なんか持てなかったんだけど、友達町のね友達の自転車借りて乗った時にね、あの出家前は自分の自転車のってのがあったんだけど、昔の自転車ってあのスポーツ自転車じゃないかな、その本山に上がってね中学生ぐらいになった時にね、スポーツ自転車ってのがこう結構こう流行ってて、あのそれに乗ってる子供がいたんですよね。ほいでね、スポーツ自転車何段速とかってガチャンガチャンガチャンとかってこうなって、もうスピードがスーッと出ますよね。それ乗った時ね、自転車乗ってどこまでも行けるなと思いましたよね。その腹が減るとか時間かかるとかいうような感覚全くなくて、すっごいな、北海道でも九州でも行けるなとその時は思いましたけども、おまあ後で考えれば行けるわけないんですけども、だけど道は全部つながってるもんなってその時は思いましたよね。それと同じようにこの地球は丸いんだから、ずっとね地球の裏側へこの日本からずっと掘ってってその出れるみたいな、そんなことを考えましたよね。それから 2分の1っていうことをその学校で習った時に、ずっと物っていうのは2分の1、2分の1、2分の1っていうふうにしていった時になくならないんだと、そう言われた時にもう、物ってなくならないんだと思ってびっくりしましたよね。でもう全部ずっと2分の1にしていったら絶対なくならないっていう、もう算数の先生に言われて、はあ、そんなことあるんだと思って、じゃあずっと2分の1にしていったら、この石にしても何にしてもずっと2分の1にしていったら一体最後どうなっちゃうんだろうと。まあその時原子だとか分子だとかそんなことを全然知りませんからね。だからじゃあどうなるんだろうと、なくなるっていうことがないんだと思って、すごいなと思って、そのびっくりしましたよね。だからそういうふうにして、その子供の感覚っていうか人間の感覚っていうか、そういうものがですね、なんでだろう、なんでだろうっていうふうに、そのずっとその思いっていうものがですね、この尽きないわけですよね。大人はめんどくさいから、もうあそんなのわかんねえとか言って、その大きくなったらわかるからとか言って、そのめんどくさくなって放り投げて知らん顔しちゃうんですけども、子供は一生懸命なんでだろうなんだろうっていうふうに考えますよね。だから大聖人様が坊さんになった時に抱いた思いっていうのは、そのなんでだろうですよね。なんでこんな世の中に、この世の中になんでこんなたくさん宗教がいるんだろう、みんなそれぞれ正しいって言ってる、何なんだろう、その正しいっていう論拠っていうのは何なんだろう、自分で知りたいというふうにこの大聖人は思ったわけですよね。それが要するに大聖人はここでいささかの断りだと、ちょっとしたことがあったんだということを言うんですけども、そのちょっとしたことっていうのは決してちょっとしたことじゃないんですよね。ものすっごいその大事なその意義をそのがこの込められている。子供が質問するっていうことには真理っていうものにつながるところのこの内容っていうものがその込められているということが言えるわけなんですね。だからそういう思いというものを持って、その大聖人はそのいろいろな宗教、南無阿弥陀仏のその念仏にもその疑問というものをこの感じて、それで自分は一つの癌を起こす、日本国に渡れるところの仏教並びに菩薩の論と人士の釈を習い見ソーロアバヤとね、論旨とか認識っていうのは一番最初に、まあお釈迦さんならお釈迦さんがこの法を説きますよね、教えを説く、それが経典になる。そうするとそのお経をですね、そのままずっと後の人たちが理解することができればそれでいいんですけども、だけどもなかなかそうはいかないので、途中の学者の論旨認旨っていう人たちがですね、このお経のここのところはこういう意味ですよ、ああいう意味ですよっていうふうに、それぞれがそれぞれのこの説明というものをこの加えて、それでいい説明ならいいんですけども、悪い説明もするわけですよね。それでそのことでこのお経を直接わかんない人は、この人たちが書いた解釈書を読んでこのお経がわかったつもりになる。それでずっと、まあ逆に言えばいい面もありますよね。この人たちのおかげでこのお経っていうものが、みんなのこのイメージっていうものがこの深くなって、その理解し多くの人々にこの伝わっていくということもあります。 で、だんだんだんだんこの後の時代にこのお経というものがこの伝わってくる。だけどこれのいけない点は、このお経に書いてあるっていうことを、この人がこういうふうに書いてあるんだっていうふうに言うと、このお経、一番の原点のお経よりもこっちの解釈の方が大事になってきてしまう人がいるんです。こっちの方が一人歩きしてしまう、こっちの方が忘れされている、そういうことがある。だから信心というものはいついかなる時にも、これは参考書、これは参考書、この参考書のに書いてあることが本当かどうかということを、この原点のお経というものに立ち戻って考えなきゃいけない。この原点のお経を通して、この解釈はこういうふうに偏ってるな、こういうふうに間違ってるな、こういうふうに正しいなっていうふうに考えなきゃいけないのに、めんどくさいので、これを信ずるように人間というものはなってしまうわけですね。なってしまう。大聖人はこの解釈っていうものよりも、一番のこの原点のお経、法華経の教えっていうものを一番の原点にして、そしてこの論師認師と言われる人たちの解釈っていうものが正しくされているかどうかということを検証するために、その年数を重ねたわけなんです。そしていい加減な論師認師がたくさんいるということが分かって、大聖人様は天台大師だけがこの法華経の一番の正しい解釈をその書いた人だと、あとの人たちはみんなそれぞれの自分たちの宗教、そういうものに偏った解釈をしているというふうに考えて、大聖人様は南無法蓮華経を中心として伝教大師と中国の天台大師智義という人をこの尊敬するわけです。でも伝教大師や天台大師を信仰の中心に置くということはしません。あくまでもこのお経を説いたお釈迦さん、このお釈迦さんも拝みません。このお釈迦さんが悟ったところの南無法蓮華経の法という一番の源、一番の原点まで大聖人様は立ち戻るわけです。だから大聖人様だけが南無法蓮華経の法を本尊にされた。他の人たちはみんな途中のお釈迦さん、またそれらの宗派の中のこの経典を解釈した人たちっていうものを闇雲にただ尊敬だけする。そこ止まりで原点にまで立ち戻って物事を考えよう、法を考えようっていう人たちはほとんどいないということなんですね。だからご信者さんのですね、素朴な疑問ね、子供のようなその疑問、それを自分の中でどうやって埋めていくかね、なんかこれ分かんないなっていうのを3年も5年も置いててもしょうがないわけです。なんか分かんないなっていうことを一生懸命、じゃあ大聖人の教えではどうなんだろう、法華経の教えではどうなんだろうっていうことを自分で求めて、それを埋めていくことによって、初めてその疑問というものが一つずつ解かれていって、そしてこの信心の心というものが深まっていくと、そういう信心をしていかなきゃいけない。大聖人様だけが抱いたその子供のような真理を追求する疑問というんじゃなくて、私たちもそういう 素朴な子供のような疑問というものを持って、それを埋めていく信心というものを私たちはしていかなきゃいけないということなんですね。だから南無阿弥陀仏を唱えていたところの大聖人も、なぜ南無阿弥陀仏じゃ成仏できないのか、救われないのかということに気づいて、目覚めて、改めたから私も小さい時に南無阿弥陀仏を唱えていたんだと。だけどダメなんだ、そして世の中の人たちに南無阿弥陀仏を捨てなさいという自分もやってたけども、その教えにはこの源っていうものがないからダメなんだということを言えるまでに、大聖人様は自分の疑問というものを解消されたということなんですね。だからこれは大聖人様のことじゃなくて、自分たちも大聖人様と同じようなそういう信仰の志、また信仰の志の深め方、それを抱いてこの信心をしていってもらいたいというふうに思うんですよね。それから途中の認識論識の解釈に自分の信心というものが揺れたり骨抜きになったりしないようにしていかなきゃいけないと。必ず原点の教えと解釈の教えっていうものがどういうふうに重なり合うことができるのかということをきちっと見極めて信心をしていかなきゃいけないということなんですね。